神の言葉聖書をお読みします。旧約聖書出エピキ3章13節から18節お読みします。出エピキ3章13節から18節までです。モーセは神に申し上げた。今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らに、あなた方の祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいのでしょうか。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこうつけなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。神はさらにモーセに仰せられた。イスラエル人に言え、あなた方の父祖の神、アブラムの神、イサクの神、ヤコブの神、主が私をあなた方のところに使わされたとは言え、これが永遠に私の名、これが世々にわたって私の呼び名である。行ってイスラエルの長老たちを集めて彼らに言え、あなた方の父祖の神、アブラム、イサク、ヤコブの神、主が私に現れて仰せられた。私はあなた方のこと、またエジプトであなた方がどういう仕打ちを受けているかを確かに心に留めた。それで私はあなた方をエジプトでの悩みから救い出し、カナン人、ヘデ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の地、父と蜜の流れる地へ登らせると言ったのである。彼らはあなたの声に聞かしたが、あなたはイスラエルの長老たちと一緒にエジプトの王のところに行き、彼にヘブル人の神、主が私たちとお会いになりました。どうか今、私たちに荒野へ三日の道のりを旅をさせ、私たちの神、主に生贄を捧げさせてくださいと言え。アーメン。聖歌台の賛美があります。
今日の聖歌台はヨハネ3章16節を賛美します。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この御言葉にメロディーをつけた賛美です。神様の深い愛、計り知れない愛に私たちは心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして主を愛し、隣人を愛し、神様に応えていけますように、その思いを持って賛美します。
ありがとうございます。今日この礼拝に初めて来られた方2人いらっしゃいますので、ちょっと紹介します。お名前を呼びますので、その場に少しお立ちしてくだされば感謝します。八重樫姉妹のご案内でした。高岡由里子様ですね。はい、ようこそ、ありがとうございます。感謝します。どうぞお座りください。もう一人の方紹介します。菅乳園姉妹の紹介です。大家人さん、はい、ありがとうございます。はい、ようこそ。礼拝の後にまたご案内しますので、交わりをよろしくお願いいたします。どうぞ隣の方と挨拶しましょう。おはようございます。3階の、今日3階に人多いんですけれども、おはようございます。6階営業でおはようございます。チャペルマラナダもおはようございます。はい、我が教会では、先週がちょうど1月25日からですね、旧約聖書出エジプト記を黙想することになりました。出エジプト記はモーセの物語から始まりますけれども、ちょうど先週ですね、1月30日から日本で、昨年のアメリカで上映されましたハリウッド映画の中で、エクストダス、神と王という映画が日本でも上映されました。最近キリスト教の関連のハリウッド映画が日本にたくさん入ってきて、とても嬉しいですよね。クリスチャンの一人としては非常に良かったなと思われることなんですけれども、早速私金曜日エクソダスという映画を見に行ってきました。もう最初スタート時間に行ったらあんまりお客さんが少なかったんですけれども、皆さんこのキリスト関連の映画をご覧になるときに一つアドバイスをしたいと思いますが、キリスト教関連の映画を見るときはね、特に聖書の物語を描かれた映画であるなら、だいたい映画は90分、ちょっと長いところはもう2時間もありますけれども、制限された時間内に聖書記録を通りに表現できない、そういう課題もありますので、その映画を見る人たちがみんな理解しつつ鑑賞するのが賢明ではないかなと思います。なぜかというと、その映画はね、クリスチャンだけではなく多くの人々がこの映画を見てほしいという、そういうことが企画の中でさまざまな工夫が盛り込まれた制作だと思いますので、クリスチャン信仰から見るとあれちょっと違うんじゃないのかというところがたびたび出てくるわけなんですね。それは理解して見るしかないなということを皆さんぜひ覚えてほしいです。やはりエクソダスというその映画の中にもそういう場面がいくつか見えました。例えばね、エジプトの宮廷で王子として育てられたモーセという人が自分のアイデンティティに対して迷っているんですけれども、つまり自分がヘブル人でありながらエジプトの王子様になっていることに対して何らかの知覚というものが、聖書にはその実の母親から影響を受けたことを明確に教えているんですけれども、その映画では非常に彼は明確ではない、後でそれが気づかれることに対して非常に迷っている、そういう姿が映画に描かれていました。またモーセの物語の中で大切なのは、神の山ホレブ山に登ってですね、そこで神様から召しを受けたときにいろんな印がありますよね。あなたの手を懐に入れてみなさいというとか、しかしこういう内容は完全に映画の中には省略されていました、省いていました。それからモーセが神様と何回も会話しますよね。神の声を聞いたり、そして神様に何か返事をしたりということがあるんですけれども、昔このエクソダスと映画ということは、昔の実戒というチャールズ・ブルトンという映画ありますよね。その映画の新しい版だという考えればいいんですけれども、しかしその昔の映画はかなり聖書に忠実に作ったと思うんですけれども、このエクソダスは 非常に見る人に楽しませるような映画作りになっていったような気がします。だから神様の代わりに神の声を伝える、いわゆる主の御使いが現れるんですけれども、その現れる人は小さな少年が現れるんです。丸坊主している小さな少年が現れて、それで神の代わりに自分が神のようにモーセに語り合うわけなんですね。そういうところを見ると、聖書のことを知っている私たちは非常に嫌感を持っていると思うんですよね。それが数回言ってますよね。それはモーセは紅海と海を真っ二つに分けて、それを民たちを連れて渡るんですけれども、実会と映画にはそれが非常にリアルに表現しているんですけれども、このエクソダスという映画では、何か海が渡るその世にということより、何か塩水が引いているような感じで表現しているし、モーセが手に杖を持って渡るということよりは、エジプトから持ってきたその剣を手にしてですね、渡るという、そういう場面がありました。それと全く聖書には書いてない内容がいくつもありましたね。例えばその紅海渦を全部渡った後に、パーロの兵士たちがずっと攻めてくるんですけど、しかしエジプトの王様であるそのパーロ、当時はラムセス2世ですよね。モーセと同じ兄弟みたいに育てられた人がラムセス2世なんですけど、彼がモーセの後に追いついてですね、その紅海の海の海辺でモーセと1対1で決闘するわけなんです。聖書はそういうことないんですけど、まあ、映画見るのには楽しくていいじゃないかなという感じはしました。まあ、でも全体的には皆さんがですね、聖書の教えと映画が何が違うのかという見極めてみる意識があるなら、楽しくご覧になってもよろしいんじゃないかということで推薦したいと思います。もしそういうことがわからない、例えば聖書のことを知らない人がいるなら、皆さん一緒に見てですね、実は聖書はこう書いてあるんだよ、こうなんだよということを話をしてあるんだったら、歴史的な事実のことをですね、映画にしているんですから、とても楽しく見られるんじゃないかなよ。しかしその映画でラムセス2世が引くエジプトの兵士たちがもう海に溺れている、そういうシーンも出てくるから、そして神によって銃の災いがエジプトに落ちるということもあるんで、エジプトという国では今その映画は上映禁止になっています。はい、ということであります。よかったらみんな連れて行きたかったんですけれども、すみません、私一人で見てさて今日ですね、皆さんに紹介するこの聖書はちょうどそのところの聖書でありますね。先週私たちがそういうところの聖書を目想したということであります。モーセが神の山ホレブに登りまして、そこでですね、本当に召しを受けたのは、あなたが逃げてきたそのエジプトに戻って、私の民イスラエル民をみんな連れて、私が支持する山に登って礼拝しなさいと、そのような召しをモーセが受けました。モーセがいくつか言い訳しましたけれども、この確かな神の召しにもう逃げることができないということが分かったこのモーセは、最後に一つの逃げる言葉を口にします。神様、私がね、エジプトで人殺しをして逃げてきたのに、また自分が戻っていて民たちの前に、おい、私は神様から召しを受けたんだよ、君たちの指導者なんだよ、私についてこい、こんな話をしたら、人々が私のことをどう思うんでしょうかね。君に召しを与えた神って誰なのかということを聞かれた場合、私はどう話すればいいんですかと。特に皆さん、モーセはエジプトで育てられましたので、神々にはたくさんの名前がついていることを彼は覚えていたんです。だったら、神様、私に命令くださるあなたにも名前があるんじゃありませんかということで尋ねているわけね。今、神々には名前があります。一つじゃないから、ヤオロズの大神ですから、数え切れない神々ですから、みんな名前が必要ですよね。名前がないと区別できないね。これが一般的な神に対する理解ということであります。そしてモーセはある意味ではそういう視点から、私に召してくださったあなたはどういうお方ですかということを今尋ねるわけなんです。 初めてお会いして、初めまして、私は長と思います、あなたの名前何と思いますか。人間同士でそのようなイメージあるけれども、私たち神様にもそういうことなのかということなんですね。そこで神様が自らご自分のことをモーセに教えてくださるんです。それが今日読んだその場面なんです。とっても大切なことだ。実は私たちが神様に聞きたかったんですけど、モーセが代わりに神様に伺っている場面なんです。だったらモーセに教えてくださった神の言葉を読んでみると、あ、聖書の神様はこういう方なのかということがわかるだろうと思いますね。皆さん、私たちが神様を知るということはとっても大切なんです。とても大切。有名な神学者ジェームス・ペカという博士は、人間が神様を知るということには4つの素晴らしさがあると。1つは、神様、もちろんジェームス・ペッカ神学者が言っている神様ということは聖書が教えている神様ですよ。聖書が教えている神様を知る、人間が知るということは、神様のために大きな力を得ることになります。それがまず第一点。二点目は、神様を知る人は偉大な神の御心が分かります。神の御心が分かるようになるということ。3つ目は、人間が神を知るということは神様のために勇敢になります。どこから力が入ってきたのか、神のために力が入ってきますね。勇敢になります。私はね、琴賢治さん今朝虐殺されたというニュースがありましたけれども、皆さんご存知でしょう。 彼はクリスチャンですよね。彼はしっかりしたクリスチャン信仰を持ってそこに行ったんです。シリアの内戦、そしてイスラム国家によって非常に人々が殺され、厳しい状況にいるから、彼はその厳しさの中に生きている人たちの今現状を世界に伝えたいということで彼が入ったんです。どこからそういう勇気があるんですか。私はね、自分に示された召しに対して本当にしっかり生きる一人の人生を見ることができました。このように神を知る人は本当に勇敢になります。四つ目は、神を知る人はすべてのことに感謝するようになります。皆さん、感謝は力ですよ。感謝することは力です。大体神の恵みがわからない人は感謝がわかりません。自分が生かされていること、仕事ができること、人々との付き合いができること、今朝このように礼拝ができること、本当に感謝じゃありませんか。感謝ですよね。感謝でしょ。ハレルヤ、感謝です。隣に感謝しましょうという話しましょう。感謝しましょうはい。神を知る人の特徴なんです、これは。そういう意味で私は、モーセが神様、あなたは誰ですかという聞くことと同じように、今朝私たちも、私たちが聖書から教えられた神様がどのようなお方であるのかということを知ることは極めて大切だということを感じるわけなんです。それでね、聖書にはたくさんの神様のことを教えているんです。神様ご自身が自分のことを明らかにしていることがたくさん書いてあるんですけど、今朝いくつだけモーセを通して語られる神様の様子を、姿を皆さんに分かち合いたいと思います。まず14節を一緒に読んでみましょうか。14節です。読んでみましょう。はい。神はモーセに仰せられた。私はあるというものであると。また仰せられた。あなたはイスラエル人に甲をつけなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。はい。ここで神様は、私はあるというものだ、おっしゃるんですね。日本語だから分かっているけれども、しかし、ピンとこない言葉でしょうね。皆さん、どう思いますか。私はあるというものだ。あなたは誰ですかと聞いたら、私はあるというものだ。へえってなるんじゃありませんかね。英語聖書を見てもですね、I am who I am なってるんですね。簡単に言うと、私は ある、そういう言葉なんです。この言葉を分かりやすくどこで説明しているのか、もちろんいろんな本が説明もしているけれども、聖書がこの言葉に対して分かりやすく説明しているところを探してみたら、やはりイエス様の弟子の中でヨハネという弟子がある島に縛られて、そこで神様と出会って、彼が神様のことを見て説明する言葉がヨハネの黙示録1章8節にこう書いてあります。神である主、今いまし、昔いまし、後に来られる方、万物の支配者はこう言われる、私はアルファでありオメガである。つまり神様のことを別の角度で説明していることをヨハネが神様を伺ったときに言われた言葉でした。ということでですね、私はあるというものという言葉の意味は二つ持っているんです。一つはモーセに現れて神様は誰かによって作られた神々の一つではなく、宇宙が作られる前から自ら存在する方、つまり創造者、創造主という言葉であります。それで聖書はですね、初めの聖書の初め1ページを開くと、神が天と地を作られたいという、天地万物の創造から書いて私たちに教えていることが分かります。この間相撲の結果が出まして、白鵬、横綱強いですね。彼はこの間日本の記録を塗り替えましたね。33回も優勝したということで、もう新しい歴史を彼は作りまして、すっごい多くのマスコミが素晴らしいということで感想を聞いたわけなの。白鵬さんが答えた、マスコミに向かって答えた言葉は、彼はですね、相撲の神様が自分についているからこういうことができましたというような表現でした。白鵬はモンゴル人です。しかし日本人に合わせた発言をしたのではないかなと思われますが、日本には全ての物事にはそれぞれ関わる神々がついているという教われる昔からの、いわゆる自然環境から教えられた、そういうものがありました。しかし聖書は、私たちが信じる神様は人間が作られた、人間が作ったそういうものだ、つまり神ご自身がみんなが作ってくれたから存在する方ではなく、自らおられる方だということの説明であります。もう一つはですね、私はあるというものという意味は万物の支配者という意味であります。つまり神様が天地万物をお作りになっただけではなく、すべてのものをお作りになった後にそのものを生かして支配しておられる方だという意味であります。あらゆる銀河の世界、宇宙の世界をお作りになり、その宇宙の星がぶつからないように神様の定めである自然界の秩序の中で宇宙を、世界を治めておられる方、それで聖書はその方が万物の支配者であると教えているんです。モーセを召してくださった神様は、今の私たちを導いてくださる神様は、人間のわがままによって作られたお守りのような神々ではありません。その方は自らおられる方であり、創造者であり、そして万物の支配者であるというメッセージであります。2番目には、モーセに現れた神様はどういう方でしょうか。15節ちょっと見てみましょう。一緒に読んでみましょうか。15節、はい。神はさらにモーセに仰せられた。イスラエル人に言え、あなた方の父祖の神、アブラムの神、イサクの神、ヤコブの神、主が私をあなた方のところに使わされたと言え、これが永遠に私の名、これが世々にわたって私に呼ぶ名である。ここでですね、神様はアブラムの神、イサクの神、ヤコブの神という言葉を教えてくださいました。 皆さんご存知のように神様がアブラムを召して救い出してですね、彼と約束を結び、アブラムだけではなくその約束はイサクにもヤコブにも子々孫々に伝わってくる神様が守ってくれる約束だということを神様はいつも教えてくださいました。アブラム神、イサクの神、ヤコブの神というこの言葉は聖書に9回出てくるんですけれども、この最初出てくるところは出エジプト3章6節であって、まあ、最後に出てくるところは使徒の働き7章32節でありますけれども、この言葉を特徴する説明する内容が新約聖書に書いてあるんです。新約聖書マタイの福音書22章というところを見るとですね、ある人たちがイエス様のところに訪ねてくるところが書いてあるんです。イエス様の時代に、まあ、今もそういう人もいるんですけれども、非常にユダヤ人の中でリベラルの人たちがいました。リベラルの人ということは考えるのが自由に考える人です。彼らは人間が生きている間だけであって死んじゃえばもうおしまい、それでつまり人間が死んだ後に復活するということを信じません、そういう人がいました。その人たちを当時里帰り人と言いました。いわゆるパリサイ人という人たちは聖書一つ一つ言葉通りに行動しなくちゃいけないということの考えであるなら、里帰り人ということは聖書はそう教えるけれど現実はこうなんだよということで非常に自由に考える人でした。彼らがイエス様のところに来て質問するわけなんです。どういう質問したのか。イエス様、ある女性が旦那さんが亡くなって再婚しました。また旦那さんが亡くなった。再婚した。また旦那さんが亡くなった。7回も旦那さんが亡くなって再婚した。だったらこの女はまた復活されると自分の旦那は誰と住むんですか。質問するわけ。再婚した人たちはこういう質問に、そんな質問も聖書にあるのということで興味があるかもしれません。それに対してイエス様が答えてくださるんです。そんな思い違いを知っているのはあなたたちはユダヤ人だけど聖書のことも知らないし神様の力のことも知らない人じゃないのか。復活の時には人間はめどることも嫁ぐこともない、天の御使いのようになるよ、つまり天使のようになるということなんです。天使は結婚しないわけ。そのことをイエス様が答えてくださいながらついにつけてくださった説明があるんです。私たちが信じる神様はアブラムの神、イサクの神、ヤコブの神だよ。その言葉はそこに出てくるんです、イエス様お口から。それからそこでつまり死んだ者の神ではなく生きている者の神です、明確におっしゃってくださる。そう見るとアブラムの神、イサクの神、ヤコブの神というその言葉の意味は、神様は約束をしっかり守ってくれる方で生きておられるという意味なんです。今も生きておられる、そしてその約束を守る。皆さんいくら立派な約束だとしても相手が亡くなったらその約束は無駄ですよね、意味ないもん。しかし神様が約束しただけではなく、その約束した方が生きておられるからその約束が有効に今も守られている、その方であるという。だから神様は死んだ者の神じゃない、生きておられる方である。今もその約束を守るために成し遂げるために神様は生きておられる。今から約4000年前にアブラハムにそのような約束してくださいましたけれども、神様はアブラハムに天の祝福を約束して、あなたは祝福の源になるという約束してくださいました。それから1300年が経ったある日、預言者イザヤを通してイザヤ43章21節でそのイスラエルの子孫たちにその約束が今も有効であるということを伝えた。 私のために作ったこの民は私の栄養を述べ伝える。そしてその約束した神様はついに2000年が経ったある日、一人子イエス・キリストをこの世にお送り、天の祝福ということを、神様の誠の祝福ということがどういうものなのか、その約束通りに実現される新たな道をキリストイエスを通して開いてくださいました。神様は約束してくださった方で、今も生きておられ、その約束を続けて守られる方、これはとっても信頼できる方、これはとっても神様との約束をもとで私たちは考えるべき方ということを教えることでしょうね。3つ目、モーセに現れた神様の様子見てみましょう。18節見てみましょうか。18節読んでみましょう。彼らはあなたの声に聞き従おう。あなたはイスラエルの長老たちと一緒にエジプトの王のところに行き、彼にヘブル人の神主が私たちとお会いになりました、どうか今私たちに荒野へ3日の道のりを旅をさせ、私たちの神主に生贄を捧げてくださいと言え。この言葉を見ると、神様が具体的にモーセにどこに行くべきなのか、何を言葉をしゃべるべきなのか、全部モーセに教えてくださることがよくわかります。わかりますか。この言葉の前にモーセが召されたときに、神様は何度も共通する言葉をつけて出てくるんですけども、皆さん、モーセが神様から召されたその時がちょうど80歳でした。神様から新たな召しを受けたところが80歳ということなんです。神様がモーセの人生に何をすべきであるのか、何を目指すべきであるのか、どう生きるべきであるのか示してくださいました。そしてそれを共にしてくださいました。ここで誤解しないでください。モーセかわいそうだな、80歳になってもまた仕事しなくちゃいけないのか誤解しないでください。誤解しないでください。神様が召しを託すということは、それなりに神様が彼を支えるということじゃありませんか。全然できない人に神様お願いしないと思います。飯を与えるから、それに全うできるまで健康も与えてくださり、飯を与えるから神様がそれを完成させるまで、神様は彼に必要なものすべてを支援して、神様を共にしてくださると思うよね。そういう意味では私は年の問題じゃないと思うんです。20代でも自分が何のために生きるべきのかわからない人間、80代でも自分が何のために生きるべきのか分かっている人間、どっちの方を選びますか。どうぞ皆さん考えてください。モーセは80歳に自分の召しを神様からいただくんです。このモーセは80歳に召しを受けているから恐れていますけれども、しかし神様はモーセに大切なことを付け加えるんです。出エジプト3章12節見ますとですね、神様は私はあなたと共にいる。これはすごい言葉です。神様がいつも私の人生についておられるということなんです。神様は彼に生きなさいだけ言われる方ではなく、いつも共にするんだということを確認してくださいました。そしてモーセにいくつかの印を持たせたわけなんです。そして神様が、私があなたを使わす、私の民を導き出せ、私がやる、何度も神様が私がやる、私がやるということを何度も聖書に書いてある。私はこれを見ると、神様は私たちに仕事をさせて後ろで何にもしない方ではなく、神様が私たちに飯を与えた後にはご自分が私たちと共に働いてくださる方であることが分かります。神様が計画を立てました。神様が指揮を取りました。神様が人を送りました。神様が共にその仕事を全うさせました。これが私たちが信じる神様です。 ですから神様は人行かせて 無責任に後ろで何もしない、そういう方ではありません。どうぞ神様が皆さんに何かを気づかせて、神様が皆さんの心に何かを気づかせてくださることは感じるなら、神様が共にする印なんです。神様が共にするときにアーメンして前に出ていてください。そのときに神体験しますし、神様がそのことを起こさせ、神様がそれを全うさせてくださるに間違いありません。主イエス様がおっしゃいました、ヨハネの福音書5章17節でイエス様の言葉ですよ。私の父は今に至るまで働いておられます。御父神様が働いておられる神様です。ですから私も働いているのです。皆さん、神様は働いておられる方です。だからイエス様も働いておられるとおっしゃいました。ということであるなら、働いておられるその神様を私たちは体験すべきであり、それで自分自身も神様と共に働くべきじゃないんでしょうか。私はずっとこの日本に参りまして、今まで最初から今までずっと同じなんですけれども、特にこの数年前からは我が教会の中で本当に神様が働いておられることを身近に私は体験しております。たくさんあります。その中で例えば一つですね、皆さん一部礼拝の礼拝に参加している方は知らないかもしれませんけど、二部礼拝に来ておられる方は分かってるんですが、この数年の間、二部礼拝にはですね、礼拝の賛美をピアノをしている奏楽者が何回もいなくなりました。なぜかというと、大体韓国留学生たちが奉仕をしてくれたんです。本当に留学しているうちに教会で奏楽を奉仕して、とっても感謝なことでした。しかし大体そういう方が奉仕を辞めるときには、勉強が終わって事情があって帰国するという、そういう状況なんですけれども、しかしいなくなる時には次の奏楽者が全く備えてない状況でした。本当に困ったなという状況でした。そういうことが何回もありました。礼拝の指揮者であるこの牧師をはじめ、二部礼拝に参加するみんなが本当に困ったなという様子でしたけれども、その時この牧師は祈りました。神様、この教会の主任牧師は神様でしょう。神様がなさるでしょう。神様がまとめるでしょう。神様が導いてくださるでしょう。いつも私は神様にお祈り、神様が働いてください。その後不思議に、本当に不思議な形で奏楽者が与えられます。本当に。今は韓国語が少し分かる日本人が二部礼拝で奏楽している。本当に神様の働き。この牧師はこの教会でこのようにして、何年後にはこのようにして、何年後にはこのようにする、そういう計画はあんまり好まないタイプであります。いつも神様がこの教会で何を望んでおられるか、私はそれを伺う。つまり神様がこの教会の中で働いておられる、その様子をいつも伺いたいという姿勢であります。そして神様が示してくださるんです。この教会に何かを示してくださるときに、この牧師は気づいたときには役員たちと信徒たちと相談をして自分の意見を出したり、私が今我が教会にはこういう神様の動きがあるように感じますということで分かち合い、そしてこの信徒の中で神様の働きをまとめてくださることを私は感謝して今日まで参りました。本当に素晴らしい我が神様を賛美したいと思います。ぜひともこの世に働いておられる神様のその身近な体験を皆さんの仕事の中で、皆さんの家庭の中で、皆さんの人生の歩みの中で経験してほしいんです。生きておられます神様は。皆さんが信じる神様はどのようなお方でしょうか。モーセの神様ではなく、アブラムの神様ではなく、長牧師の神様ではなく、自分自身が信じる神様がどのようなお方であるのか、自分の言葉で答えてください。 この世の中の人々は神様に対して知りたがっています。神様って何なの？だから知りたがる彼らに、神様はこういうもんだよということで、この世の中はいろんな形を作って、いろんな仏像を作ったり、いろんな形を作って拝むように人々は教えているんですけども、聖書は違います。生きておられる神様、形はないんですけれども、確かに私たちの中で働いている神様、私はあるというおっしゃる神様、どうぞ聖書から教えられた通りであるけれども、しかし自分の言葉で、私が信じる神様はこのような方ですというお話が、証しができれば、素晴らしい信仰者の歩みができるのではないかなと思います。お祈りします。どうぞモーセに現れた神様のお姿思い出しながら、本当そうだ、私の神様はそうだ、信じる方、そのように一緒にお祈りしたいと思います。自分の言葉でどのように言えるだろうか、その神様を語り合えるようなお祈りの時を持ちたいと思います。どうぞお祈りしましょうか。2分ぐらい、短いですけれども、お祈りの時を持ちましょう。天のお父様、ありがとうございます。主の豊かな恵みの中で私たちを共にしてください。素晴らしい神様の恵みの中で牧草できるような時間、ありがとうございます。生きておられる神様、素晴らしい神様の働きを共にしてくださいますように、主を感謝します。主を導いてくださいますように、主を憐れんでくださいますように、素晴らしい神様の、ね、素晴らしい神様の働き、素晴らしい神様と共にしてくださいますように、主の皆が褒めたたえられますように、主よどうか共にしてください、主よ主よどうか憐れんでくださいますように、どうか導いてくださいます。天のお父様、ありがとうございます。本当に天のお父様、導いてください、主よ主よどうか導いてくださいます。アーメン。主よ主よ感謝します。皆が賛美しますように、皆が褒めたたえられますように、私たちを生かしてください、私たちを共にしてくださいますように、主を感謝します。御国を賛美します。信徒一人一人に誠の神様を実感させてください。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。